深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今夜遊びに来ていただいているのは、シーナンドロケッツの鮎川誠さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、シーナンドロケッツ鮎川です。
これもう本当ね、我々光栄なんですけども、
こちらこそ、
この番組の100人目のゲストが実は鮎川さん
です。わお、100人目、
はい、
おお、
もうそんな
不思議がいいっていうのは、今年は霧がいい、
鮎川さんにとってもそうですよね。
70やし、はい、シーナンドロケッツ40周年、本当になんかメモリアルな年に
節目が重なって
100回目のゲストで、
いやいや本当ですね、もう本当にめでたいなといった感じで、
はい、
ありがたいなと思います。いや、僕も振り返ってみたら本当鮎川さんとはもう30年以上お付き合いさせていただいてますし、ね、まあ、そんな中ね、もうずっと背中を追っかけて、
いや、もうなかなかもう世話になってばっかり、
いやいやいやいや、もう本当どれだけやっぱ鮎川さんが福岡の音楽シーンにね、こう影響を与えたかというのも改めて振り返ってみるとやっぱり相当ありますもんね。
うん、
まあ鮎川さん言いづらいかもしれませんけど、 やっぱりその明太ロックっていうああいうシーンができたのもそもそもやっぱサンハウスという ね、
そうですね、
そ全体的な存在がいたからこそそこにまた影響を受けた若いね、はい、また世代、うん、次の世代が
どんどんサンハウスもね、うん、やっぱり偉大な地元の先輩がおったし、
うん、
受け継いできたもんがまた若い人たちにロックがまた受け継がれたっちゅう、
うん、
もうそのパスゲームですよね、これはね。
まあ、そうですけどね、
ゼロから作ったわけでは全然ないし、いや、まあ、
どんどんそれでつながってはいくんでしょうし、
もうあの時代にジミー・ヘンドリックスとか、うん、レッド・ツェッペリン、ジェフ・ベック、
うん、
ローリング・ストーンズも古株ながら、
うん、
その当時でもね、うん、もう新しいグループに負け
ん
ようなすごい音楽作る、そんな中で、
うんうん、
ブルースっていうキーワードが、うん、ホワイト・ブルース、
うん、
僕らも、まあ、ホワイト・ブルースそういうもんから本物の、うん、本物っちゅうのはちょっとラジオでは難しい言い方ではあるけれど、はいはい、うん、最初の一滴はどこやろうっちゅうようなもんですよね、
うん、どうなんですか、その実際時代的にはまさにこうビートルズが来日したとかってもあったし、そのバンプいわゆるこうブリティッシュイン
ベージョンみたいなものがね、60年代に
ドーンと来たじゃないですか、はい、で鮎川さんもきっかけとしてはまあそういうところからだんだんこうブルースの、まあ、ルーツみたいなところに入っていく
そうです
ことになったんですか。
もう僕やらは、うん、中学の時にはもうレコードファンやったんですよ、
うん、
もうレコードラジオを聞いて好きな音楽を待ち望む、
はい、
そやけど一、うんうん、回聞いてあれは良かったねっていう音楽がまたなかなかかからん、
いやもう一期一会で ねその時になんか曲名聞き逃したら、
うん、あの曲をもう何回もう一回聴きたい、うん、あと1日1回ぐらい聴きたい、エホア大聖レイチャールズ探し行こうっていうところから、
うん、僕の世代もやっぱそうでしたよ、
レコードマニアになって、
うん、はいはい、
で その後は今度はビートルズ受験勉強しよったらビートルズの音楽が流れてきて、
うん、
でもうとても兄ちゃんちょっと兄貴ぐらいの4人が4人だけで作り寄るような、
うん、
もうイメージなんですよ、
うん、
人の言うことは聞かん、俺たちはもう俺たちで決めて全部自分らで作る、うんうん、演奏もする、歌も歌う、
いろんな意味で新しかったですよね、うん、スタイルが
本当にそれにふさわしい素晴らしいグループやったね、ービートルズは、
うん、
ウィットがあって明るくて、
うんうん、
でもストーンズみたいなこうちょっと毒気のあるのにやっぱ、
うん、
もっと惹かれてキンクスやら、
うん、
なんかキンクス中、うん、意味はちこうみんな自称、はい、高校やけもっと、ね、
うん、
キンクスちゅったらひねくれとるとかさ、はい、ねじ曲がってる、
うん、
わあなんかすごいね、う
ん、
そういう、
うん、
アンチな感じね、
うん、
こう規制の決められたことをやら、
うん、
人からこう上から押さえつけられることへのささやかな抵抗みたいな、
うん、
ロックっていうのはもうなんか自分が自由に思った通り感じた通りにやる、自分で決めるっていうような、まあ、言葉では今はそう言うかもしらんけど、
うん、
そういうフィーリングがねもうロックのたまらんとこやったから、
だからそう音楽だけじゃなくてやっぱりそういう生き様というか
生き様、ね、
そういうものも教えてもらったっていうとこはありますよね。
で、うん、その後ジミヘンやら、まあ、新しいグループ、うん、音楽、
うん、
出てくると、
うん、
もうどうしてもその人たちが、
うん、
目指してる音楽 の、うん、その原動力になったのは、
はい、
ミシシッピで生まれたブルースやったり、うん、シカゴにそのブルースが大都会に入って、うん、いろんなバンド形式やったり、うん、あの新しいマディ・ウォーターズがハウリング・ルーフが作る、うん、あのバンドスタイルの音楽やったり、うん、そういうものが源になっとるち思うた頃にちょうど博多で出会った、うん、あのいろんな中瀬やらで出会った、
はい、ミュージシャンた
ち仲間と、はい、ブルースをしたいねちゅう、うん、あの盛り上がってサンハウスちゅうグループを作ったやっぱねそういうのがやっぱ原動力やな。
どっかでもそのなんていうんですかこう一般的ないわゆるこうヒットソングとは違ってまあブルースってのはちょっとどちらかというとこうちょっとなんていう言い方あれですけど、まあ、マニアックじゃないけども
アンチコマーシャルですね。
みんながみんなこうそのラジオで聞くものではなかったと思うしでもやっぱりそこに惹かれていくのもすごくわかるんですけどもう迷わずって感じでした。そういうもう道に
どあのギターで始めるロックっていうのがもう未だに僕はあのこだわっとるけどね、はいうん、あのソロっと始まるんじゃなくて、うん、もうバーンと始まるやつよね、うんはいはい、ほいで早く言いたいことを歌えみたいな、うん、もうストレートに、うん、しかも、うん、実生活に等身大の、うん、もうその人の思いが本当にストレートに伝わるような、うんそういう音楽にやっぱ聞こえたねブルースは、うん、それとギターの素晴らしい、うん、あの伝統とか様式はあるけれども、うん、それをまた壊しながら新しい音を求めていく、うん、あのギターの時代やったんですね60年代は、ね、確かにね
そうですよね。でも僕らもなんかその音楽を逆にこうサンハウスという音楽からなんか学んだというかねなんかいい感じで全部ミックスされてるじゃないですかサンハウスのあの時代の音楽っていうのは鮎川さんが言ってるそう、ね、そうルーツなブルースも入ってる、
うん、
でやっぱそのストーンズだビートルズだってそうロック的な要素ももちろん入ってるし、
はい、
でまたしかもそれは日本であり福岡の音楽でもあるんで
グラマラスなグラムロックやらいう言葉にも通じるようなもんにも魅力感じてたし、
ね、
やっぱ仲間を呼びたいわけよね、
うんうん、
ピンとくる仲間をね、
はいはい、
そういうそしてそういう人たちと出会ったりまた新しい情報交換、うん、音楽の話で盛り上がったり、うん、そういう感じで始まったのがサンハウスですね。
だから後のその明太ロックは分かるんですけどなんか僕はそのサンハウスっていうのはなんかちょっと突然変異的なねある日ドンと福岡にその脈絡もなくて言ったら言い過ぎかもしれませんけどもドンと出てきたイメージがすごく強くて、どういうなんかねその登場だったんだろうっていうのはちょっと今でも謎なんですけどねサンハウスっていうのは福岡
やっぱしあの、うん、いろいろ試してみたい気持ちを持っているミュージシャンの集まりやったね、
うん、
あの言われたことを言われた通りに弾くミュージシャンとか、うん、求められてるものを、うん、あの答えるミュージシャンが、うん、あの需要が多かった時代です、うん、あのダンスホールで生演奏するバンドとしてデビューしたから、うん、でも、ねうん、そのサンハウスのみんなは、うん、もっと試してみたいもっと、うん、あの音を作ってみたい、うん、やっぱり音に対してすごいあの誠実前向き、
うん、
みんなチャランポラな人たちばっかりやったけど
ミュージシャンはまあどっかやっぱね、うん、自殺してるからこそ音楽やってるみたいなところもあります。
でもね そういうチャランポラなのに音楽に対しては一途な、うんうん、
いやいやピュア
ね、あの5人やった、うん、そうお互いがお互い惹かれ合うところがあって、
うん、
そんな感じです ね、
まあ、日本どこにもいないようなバンドが福岡にある。
ただ最初は日本語で歌うとかいうのはね、うん、まだあのただミシシッピのブルースに、うん溢れたい、
うん、
それを最新型の激しいロックの音で、うん、あのリメイクする、
まあ、そういうことですよね、うんうん、
でもうそのうちに井上陽水やら、うんまあ、香川亮高田渡る、
うん、
吉田拓郎、
まあ、フォーク
井上陽水みんながね自由に日本語で、
うん、
あのやっとるのを見て、
うん、
とても影響を受けて、
ああそうなんですね、うん、
それである日、うん、あの菊が詩を、うん、俺書いたちゃがとか言ってね、うんうんうん、詩を持ってきて、
うん、
で春吉のアパートで詩なと一緒追ってこう こんなコードに合わせてみようとか、うん、僕はあんまりメロディーをララララララって作るよりも、うん、ギャンギャンギャンギャン一つのこうリフとかコードで、はい、あの言葉がどんどん前に行くような、うん、そういう作り方はもう今もその時も全然変わってない、うん、好きな音楽をしたいけど、うん、あの丸コピーやらは全然したくないけど、うんうん、そういう興奮するエッセンスは絶対取り入れて聞いた人がニタッとするようなね、分かるやつには分かるみたいな、
確かにね、
そんな作り
方、そういうエッセンスはものすごく盛り込まれてますよね、
うんうん、そんな感じですね。
いや、そしてまあね、あのシナロケが今年で40周年というまた節目なんですけど、はい、シナロケもある意味このサンハウスの、まあ、音楽をちょうどアップデートしたようなね、そういうまたちょうどバンドでもありましたよね。
そうですね、あの時代が70年代の真ん中過ぎると、うん、あのやっぱりロックもあの巨大化してくる、うん、システム化してくるというか、はい、儲かる音楽としてたくさんの人がもらってきたり、うん、そういうのに対するなんか反発もあったのかもしれんね、
うんう
ん、プラス古い音楽がもう一回素敵な、うん、ブルースも素晴らしいけど、ロネッツやら、うんうん、ビーチボーイズやら、はい、明るく俺たち の, あの日常生活をエンジョイする、うん、恋をする、うん、憧れる、うん、そういうのを素敵なあのポップスとかそういうもんもまたもう一回パンクと一緒に、
そうね、パンクニューウェーブ の, あの感じでまたすごく再評価されたい、うん、くみたいなとかありますよね。
またフィルスペクターのサウンドやらを、はい、ラモンズも取り入れたりするし、うん、僕らも影響を受けて、
うん、
ちょそんな時にシーナは、うん、パティ・スミスを聞いた時に私も歌っていいんだち思ったちゅうインタビューで、
スス
うん、あのブロンディパティ・スミス、うん、あの男のロックの中にね、
うんうん、
あのゆかれこさんがシーナのことをそんな風に言ってくれたことがあった、うん、女性中のは男の愛玩物みたいな、うん、お願いだから捨てないでとかさ、そういう男にすがるような、うん、男世界の中で の, あの、うん、女のボーカルは、うん、じゃない新しい自分のロックを歌う女性のパイオニアやったちゅうて、うん、言ってくれたことがあって、うん、もうすごく嬉しかったけ ど、
ね、
うん、それはパティ・スミスやら、うんうん、シナはそういうものを聞いて、うん、あの自分歌ってみたいと思ったりとかね、
うん、いや、シナさんが鮎川さんとまた出会ったことによって、そのなんか今までのこうコアな音楽というのが、いや、そのすごくこうポップにある種エンターテインメントとしてまた表現されていくみたいなね、うん、そういうところがまたこう魅力的だし、花がとにかくあったというか、うん、なんかすごいただ単にこうかっこよさだけじゃなくて、すごいぶわっとこう一気にそこにカラフルな色がポッてこう飛んでくる、
ね、プラス今日のテーマね、
はい、
仕事にしたいち、これで仕事にありつきたいち、
まさかの鮎川さんからテーマに戻してもらった、
うん、1970年に、はい、僕はあの旧大がまたあの、うん、ロックアウト中ジェット機が落ちて一時占拠されたやつが、
その時代があったみたいですね、うん、六本松の
また正常に戻って、はい、70年に入った途端に、うん、正月に僕はバンドの、 あの臨時バンドを頼まれて、道端でばったり会ったやつから俺を探しよったとか言うて、何年ちゅうたら、あのみんな里帰り正月帰る間、うん、バンドをあの箱を埋めてくれんやろうかち、
うん、
それで仕事した時に初めてギャラをもらってね、もう法外なギャラやってさ、5人でテーブルで楽屋で分けたんです。もう味しめてね好きなことして演奏して、しかもお金もらえて、それがもう最初のなんちゅうか
プロ体験というか、
うん、仕事中仕事にはもっとありつきたいとか、これが本当に仕事になったらどんなに素敵やろう、一番好きな音楽を
鮎川さんの中に、いや、俺言ってみればもうすごいんですよ、鮎川さんだっても進学校出てるし、で旧大じゃないですか、
はい、
だから普通の人が考えるときっとまあそこには就職みたいなビジョンもあったと思うんですけど、はなからもう会社になんか就職してやろうとかっていう思いはもうゼロだったんですか、
うん、もうできることならねもう自分で決めて自分で落とし前も落とせるような、そういうこう あのしがらみから全部シャットアウトされて、うんうん、ご機嫌にやるのはもうロックンロールバンドしかなかったんです。自分らで作って、はい、人に指図されたり、うん、あの曲やってとか、うん、こういう曲やったら売れるよとか、うん、外野から言う一切聞かんでね、うん、もうそんだけ俺たちはあの詳しかったし、うん、もう求めとったし、うん、それを自分らの中に入れて音楽を作る、もう自分で全部決める、自分で決めるっていうこと
が、もうやりたいことがはっきりしてたんですね、
う
ん、そこで
もうしっかり持ってましたね。
結局そのプロになる過程でもともとすごいなんかやってたことがなんかどっかこう変わっていってしまうケースもねよく見てきましたけど、
うんうん、
でもねそこを貫いてるっていうところがまたこの品時計の40周年っていうところでも重みもありますよね。
本当にもう3月から入れれば40プラス 10ぐらいな、
50周年ぐらいなるわけですよね。サンスから入れたらね、もう、
うん、もういいですよ。そういう件、うん、作った時やりたかったことを今しようんやけ、うん、こんな幸せなあの70歳おらんと思う。
いや、そして70歳ですからね。どうですか、鮎川さん、そのなんか僕からすると、まあ、全然変わらないというかね、
はい、
そういうイメージもあるんですけども、実際ご本人としては本音のところでね、さすがにやっぱ70になってきてちょっとあの体が言うこと聞かんことになってきた場合とかそういうとこってないんですか？
終わり終わり
ありますか？
もう
マジですか、
うん、もう
だってすごいステージもこなしてるからね、実際どうなんだろうとか思って、
もうなんか次のステージがあることが、うん、もう僕を生かしてくれとると思っとる、うん、もうなんかねこれで今日もう全部終わった、次いつか仕事を待っとくっち、うん、いうような前にもう、うん、もう次を決めとく、
決まってるから、
もう僕はいやそういう走り続けるしかないんよ、うん、そういう意味ではただ、うん、ただもう全然昨日とは違うんですよ、一昨日とはもっと違うし、もう10年前とは全然違うし、もう寝れば足がつったりするし、コンサート帰ってきて布団にあれしたらもう手が引きつったりとか、もう揉んだりとか、もうそれをね認めることですね。
ああ、そういうこともあるさと、
もう俺は劣化しとるな、もう、うんうん、でもね、うん、心中のだけが取り柄やね。
いや、
心
は
劣化せんのよ、
うん、
で心はね年取らんのですよ、うん、
あ、その名言
出ましたね、もし望めば、うん、その人が、
うんうん、
俺もそろそろ70やけん70らしいとか、うん、思えばそうなるやろ
う
ね、
うんうんうん、
もう年と関係ない数字やんか、それはち、
うん、
好きなのはストーンズ対ミックジャガーキスリチャードみたいにしたいったいちいう心は、うんうんうん、あの全然年取らんのです。
そこがでもね、あのやっぱりだんだんだんだん変わっていってしまう人もいる中で、鮎川さんはそこ貫いてるっていうか、なんかそれをね、そのなんだろう、こう頑張ってる感じもしないじゃないですか。
全然頑張らん、頑張ると大変やと思う、無理したらもう体持たんと思うけど、喜びかな、そういう
喜びですか、
うん、原動力はその音楽に触れられる、そばにおる、
うん、
新しい音楽、しかもインターネットの時代になったりすれば、
うんうん、
もっとなんか今日初めて出会った人の、うん、なんかその人の音楽がたくさん探せば出てくるとかね、
まだまだ知らない曲とか人とかいっぱいいますもんね、結局ね、
そんなね、世界は広いし、ロックやらブルースだけに限って僕やら頭がアンテナ働いとくけど、
うん、
それだけでもロバート・ジョンソン聴いたからブルースが分かったわけだ、うんうん、決してないし
ねえ、ないし、
無名の人たち、あの知られんやったけど、
うん、
もう素晴らしい音楽、うん、もう心がもうなんかむせぶほど素晴らしい感動するブルースやらロックいっぱいあるし、
うんうん、だから分かんないですよね。だから僕からすれば鮎川さんっていうのはもう本当にもうレジェンドな存在なんですけど、もしかしたら今の若い子たちは今日鮎川さんを知ってる、知ったっていう人もいるかもしれないしね、
ぜひあのよろしくね、シナ&ロケッツの鮎川誠です。
じゃあせっかくなんでね、
レスポールをね、うん、僕はもう弾くことが喜びやったんですよ。
ああ、もう鮎川さんといえば
天神のね、うん、日本楽器に入ってきた、
うん、
博多に入ってきた第一号のレスポール、
うん、
ブラックビューティー、
うん、
カスタムって言うんですけど、うん、友達が買って、
うん、
もう夢に見たギターやったんです、
うん、
ジャケットの写真とかジューベックとか、はい、それギターも大好きやし、そのギターが、うん、代わりのギターいっぱい持ってるんだけど、
うん、
やっぱりあのギターの音よりいい音が出るギターない、
そこも貫いて
ますよね、弾く喜び、そういう件、今日ももうなんかロックさせてくれる、
うんうん、 さっき鮎川さんから劣化っていう言葉出ましたけど、うん、でも逆に言うとあのレスポールを見てると、あの劣化ではないですもんね。ある種逆に言うとまたオールドならではの味わいというか、そういうものがなんか今となっては出て
くる。マイク、マイクで拾う音色はやっぱりどんどんなんか深くなったり、
うん、
あのでもすり減るところはすり減るし、そんな時はメンテナンス、もう心を許せるあのギターを直す人を東京で出会って、うん、おかげで生きとるんですよレスポールも。
そうなんです、ね、
普通やったらもう、うん、
しっかりメンテされて、
これはダメだ、もう弾かれんよこれはち、
とっくに葬りされた可能性もある、うん、ところがね、大事に大事に、
それをやっぱ同じように思ってくれて、うん、このギターを弾けるようにいつもしてくれる、
うん、
やっぱそういう理解者がおるから、
まあ、そんなね、もう本当使命を迎えている鮎川さんなんですけども、まあ、そのお話にもあったようにこの5月2日に70歳を迎えられて、
はい、
まあ、それを記念すべきと言いますか、記念して、まあ、ツアーが、開催されております、
はい、
そしてですね、近々7月28日には、鮎川誠、70 years anniversary special という、まあ、イベントが目前に迫ってきてますよね、
はい、
これが福岡市科学館サイエンスホールであると、
はい、
しかもですよ、これやっぱりちょっとなんか思いが込み上げてくるのは、鮎川さんのそもそも母校があった、
ね、
旧大の六本
松、旧大はね、あの六本松が教養部で、
はい、
で箱崎やら貝塚の方に本学部があると、
うんうん、
もうそういうのが旧大と思っとったら、
うん、
もう時代がね、うん、もうその建物よりももう今もいろんな、
ね、蔦屋書店ができたり
進歩があるから
科学館ができたり、
移転して今は蔦屋やったり、はい、複合施設になって、
うん、
でその六本松にあるあの少年科学館のサイエンスホールが今回の会場になります、
うんうん、これはどうなんですか、鮎川さんからこれ やっぱ記念だからやろうか、
一緒にやろうと、うん、あの言ってくれた、あの今回の主催の、うん、プラネットがあの選んでくれた会場なんですね。あ、そうだったんですね。
お、しかも今回は、まあ、スペシャルゲストもいらっしゃいまして、
はい、あの野宮真紀さん、
野宮真紀さん、
ピチカート5の渋谷系でね、うん、80年代終わりから90年代は
鮎川さんとなんか一緒にやってたあの時期ってありましたっけ、なんか、
いえ、あのね、あの直接的にはないけど、うん、でも僕らがあの YMO と作った、
はい、
あの80年代のサウンドというのは、うん、渋谷系と呼ばれる音楽のコンセプトの土台になっとると思うんですよ、うん、基本的にはね、
うんうんうん、
あの、はい、とても粋な、うん、とても音楽にディープに、
うん、
あの深くこう関わり合いながら音楽を楽しみながら作っていく、まあ、YMO が椎名やら、うん、俺たちがガチャガチャしながら、うん、作った、それの、 あの同じルーツやと思うし、
うん、
小西くんとかピチカート5には僕ら、うん、あの呼ばれてゲストで出たこともある、
あ、そうだ、
90年代はね、
うんうん、
でなんか縁あって今回また再開して、
うんうん、
で5月の2日に東京であのバースデーライブやったんですけど、はい、その時に野宮真紀ちゃんをゲストにあのスリーキングスと一緒に、
あ、
またスリーキングス中 の話をすると長くなるんだけど、
ね、レジェンドが集まってる、はい、
高田渡やら大好きやった、うん、そういうフォークの中で飛び抜けて日本語のボブ・ディランに一番近い感じを受けた友部正人さんと出会って45年以上経って初めて一緒に演奏したけど、それは
知り合いはもう昔からずっと知り合いだった、
ね、知り合いはね、
うんうん、
でもサンハウスはフォークとロックっていうようなね、
なんか接点がありそうでなかったみたいなね、
なかったんですよね、海援隊以外はもう友達はもうおらんやったんですけど
さすがに地元ですからね、うん、武田さんとかはつながってますけど、
そう、う
ん、
で三宅伸二、はい、RC サクセションの今の清志郎のソロバンド の、はい、あのバンマスが三宅伸二、
うんうん、
彼が三宅伸二が誘って、うん、僕と友部さんを引き合わせてくれて、うん、で3人で今、
はい、
もうとても面白い、もう面白くてたまらんで、うん、楽器みたいに、うん、この間もツアーをして、
うん、
鹿児島熊本福岡と スリーキングスツアーもやったけど、
3人の共通でいくとどんな音楽でどういう曲やるんですか。
あのね、うん、構わず自分のレパートリーを歌うんです。
あ、それぞれの、
うん、その相手のこと考えんでするとね、そこに、
合わせようとよ、
なんかまた喜びが生まれ る。
なるほど。
いつも自分だけで考えて作る音楽と違う、偉大な友部やら三宅の発想が入ってくると、
じゃあ友部さんが あのサンハウスとかシナロケの曲に参加してくるみたいな感じなんですか。
レモンティーを聞かしたかったね、この間ね。
それは
友部正人が
友部さんがレモンティーとかもう全然イメージないです
ね。そんな風にためなんちのかな、遊び世間、スリーキングスの宮巻一緒にやって、でとてもいい時間を誕生日は過ごせて、
じゃあそれで盛り上がって、じゃあ今回一緒にやろうかってなったん
です
か。
それで今回六本松でやる、その70イヤースペシャル、それもその時飲み屋さんにもう一回博多のね、ロケ地いつも応援してくる、してくれるみんなやら、新しく相川ちゃんなんかあれはとか言うても、ちょっと音楽聞いてみようかと思ってくれる人がいたら、そういう僕らの素敵な仲間として飲み屋マックさんを誘ったら、OK、 みんなに会いたいということで来てくれることになって、シナの歌を歌ってくれる。
あ、なるほど。でもね、やっぱすごい、僕今話をお伺いして思ったんですけど、やっぱなんかもそもそもやっぱ鮎川さんにしろシナさんにしろもうロックスターであり、そういう意味でのこうファッション的なアイコンでもあったから、多分飲み屋マキさんとかもきっとそういうところをもう
共通してるよね、
見てたはずだし、まあ、そこでやっぱ触発されるところはいろいろあったはずですもんね、
ですよね、まあ、そういう共に音楽を作り上げてきた仲間、でありますね。
ということは、じゃあ宮巻さんが何を歌うかというところもちょっと興味深いところではありますよね、これも楽しみですよね。
俺も楽しみない。
なるほど。
メールでね、巻ちゃん何歌うねとかやり取りして、今やってるとこです。
なるほど。これもいかんとわからんということですけどもねそれとはちょっと一つ言い忘れてましたけども、
はい、
なんと9月2日にはサンセットライブにシナンドロケッツ帰ってきてくれます。
もうね、
はい、
もう九州を代表するというか、
はい、
ビッグフェスティバルだよね。
まあ、そうですね、まあ、かつてね、それこそシナさん、ね、いらっしゃる時にも来てきたこともありましたしね、
忘れられん、はい、素敵なコンサートやった、はい、日が沈む糸島の、
ね、
綺麗な、
もうなかなかちょっと思い出深いその時のステージもありますけども、まあ、今回新しくまたページを刻んでもらうにあたってです ね、今回はもちろんシナロケも40周年ということで楽しみなんですけども、プラス、ロッカーズ
陣内もね、
同じ日に、はい、還暦ですよ。
陣内、陣内が還暦だからね、
お母さんが70だから、まあ、陣内さんも、はい、まあ、60ですそして
たい、
あと森山さん、
まあ、ボ
ッツではないんですけども、ギャングバスカーズというね、アコースティックセットで、実はもう鮎川さんが2日にシナロケで出てくださるということ決まってたんで、もう全部その日に来てもらうようにしまして、まあ、ここはちょっとですね、
すごいね、楽しみですね。
なかなか集まらない、そういう博多のね、かつてバンドマンたちが、
はい、
ここで何かちょっとできるかなという、
いい時間が過ごせそうだ ね、
ちょっとそういう予感もして、
最高の夏の
楽しんでいただければと思います。そして、まあ、9月17日は高遠山のね、ロックフェス、
こちらね、
はい、
椎名の
もう生まれ育った若松、
生まれ故郷北九州市若松区で、はい、
うん、
しかも椎名が鍛えて毎日登り寄ったという、
はい、
そんな高くない山でね、
そうです、程よいね、
程よい高遠山、うん、でも登ってみると洞海湾が、
うん、そうなんです、景色がすごい広がっていい場所です。
東洋の香港じゃないけどさ、ね、
いや、本当自慢な感じですよ。
自慢な美しい山の上の、
はい、
山の上にある野外音楽堂で、
うん、
もう十何年、
うん、
もう13年か10年目
です。続いてますよね。これもだから、もうある種椎名さんの呼びかけで始まったというフェスですから、
はい、高遠山ロックフェスティバル、はい、これは9月、
ね、この3つはちょっと外さないでほしいなと思いますよね。
はい、ありがとう。
詳しくは椎名ロケッツのホームページをね、ご覧いただければその辺の情報も出
てきますので、しっかり書いてますのでチェックよろしくお願いします。
はい、で、鮎川さんは引き続き来週ですね、
はい、
今度はまたちょっとよりこうプライベートな部分にグッと入っていきたいと思いますので、また引き続き
ありがとうございます、
よろしくお願いします。ということで、今夜のゲスト鮎川誠さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。